あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは人生でやめるべきたった一つのことですが、以前このタイトルで動画を上げさせていただいたところ10万を超えるですね再生をいただきました。そして再生数もすごいんですけども、コメント欄にすごいたくさんのコメントを書いていただきまして、そのフォローもさせていただけたらなと思ってこの動画を撮っております。この人生でやめるべきたった一つのこと、多くの人たちは例えば健康に悪いことをやめるとか、あるいは楽しくないことをやめるとか、まあそういうふうな感じのことを思いつくんじゃないかなというふうに思いますが、僕はこの動画で話したのは人生でやめるべきたった一つのこと、それは犠牲をやめるってことでした。そしてこの犠牲をやめるってことは、例えば世界標準で言うと、まあ当たり前というか誰かに対して犠牲してるっていう人の方が感覚的には少数派だと思うんですが、こう日本のですね文化ではこの犠牲をやるっていうことに対する美徳と、犠牲をやめたいけどやめれないっていうこの気持ちがですね、実はたくさんの人たちが感じていたことなんだなっていうのがこれからわかると思います。もし同じですね YouTube タイトルを英語で話したとして、犠牲をやめるっていうふうに言ってもここまで伸びなかったんじゃないかなというふうに思います。逆に言うと犠牲をしているという人が多いっていう証でもなりますし、犠牲をやめたいけどもなかなか抜けられないって方がたくさんコメントを書いていただいたんじゃないかなというふうに思いますので、今回ですねこのテーマをもう少し深掘りしていきたいというふうに思います。まずその前提としてですが、あなたは人生 100% 生きたいように生きてますか？この答えに、はい 100% 好きなことやってますという人の方が少数派だと思います。じゃあ 100% 自分の嫌なことやってますかっていうと、それもいらっしゃらないんじゃないかなと思います。ということは、大体の人たちが自分のやりたいことを 30% から 80% ぐらいやっていて、時には嫌なことを半分ぐらいやっている。でも結構普段はですね、まあまあ好きなことやっているという人の方が多いかもしれません。で、面白いのは、あなたが好きなことやってますかっていうことを言った時に、80% 以上好きなことやっている人っていうのは、途中めんどくさいことがあっても、意外とそれは気にならなかったりするんですよね。画家の友人がですね、これ面白いこと言ってました。絵を描くってことは大好きなんだけど、パレットを洗ったりするのが大嫌いだって言うんですね。例えば弟子に任せたらっていうふうに言うんですけど、ちゃんと綺麗に洗える人がなかなかいなくて、そうするとですね、今度また絵の具をつけた時に色が乗らないとか、なんかそんな問題があるらしくて、まあ、細かいことよくわからないんですけど、そのめんどくさい作業が時間で言うと 5% とか結構取られるそうなんですね。じゃあその 95% は楽しいから 5% ぐらいはいいかっていうのがですね、自分の大好きなことをやってる人の感覚なんです。例えばこの 95% 好きなことをやれてる人がすごくいい感じだとすると、90% ぐらいだったらどうでしょうか。まあ、90% 好きなことやってるからいいじゃないかと思うけど、10% は自分が納得してないことをやってる。そうするとですね、ちょっと嫌な感じがする。80% だったらどうでしょうか。まあまあいい感じのことをやってるけど、20% がつまらなかったりとか、自分のやりたくないことをやってる。これもまあギリギリ OK なんじゃないでしょうか。じゃあ 70% では。60% では、まあ、半分しかやってない 50% になってくると、 50% は嫌いなことやってるってことですね。この辺から多分犠牲感というのが出てくるんじゃないかと思います。で、この犠牲感っていうのは非常に面白い感覚で、全く同じことやっていてもその行為が犠牲感を感じるときと感じないときがあるんですね。皆さんも例えば彼氏とか彼女とか奥さん旦那さんがいたら、あるいはお父さんお母さんに言われたことがあるかもしれませんけど、ゴミ出してくれたっていうふうに言われたときに、これが義務感とか当然ですよね、当然だよねっていうふうに言われたとしたら、例えばこれは会社だと、あの書類出してくれたとかっていうものの言い方、トーン、目線の強さみたいので、それがですね、ただ単に出してくれましたかとか、ゴミ出してくれた、これだったらね、あんまりこう感情乗らないと思うんですよ。けれども、ゴミ出してくれたみたいな形でこう言われたら、やらなくちゃいけなかったことなんですかみたいな気持ちになるわけです。特に母親とか父親とか言われたらカチンときますよね。特に母親とかに出してくれたよねみたいな感じでちょっと威圧的に言われたりとかすると、途端にですね、なんかそれが嫌になってしま けれども例えば母親が熱が出ててね、38とかなんかの熱で、もう家事ができない、お母さんもう私がやるからってゴミ出してあげたとしましょう。でゴミ出す作業としては、例えばマンションからちょっと階段降りていったり、エレベーター乗って下までゴミを出しに行く、まあせいぜい時間としては5分ぐらいだとしましょう。この5分の間お母さんに役に立ってる、お母さん良くなってほしいな、お母さんのため何かできて嬉しいな、こういう気持ちで5分間を過ごすわけです。けれども例えばゴミ出してくれたよね、出してないんだったら今すぐ行きなさいとかって怒られたら、もうなんでこんなゴミなんか出さなくちゃいけないんだっていうので、玄関出るところから嫌な感じで、もうやだら早くこの家出たいとか、親子関係解消したいとかっていう気持ちになるはずなんです。これが犠牲感の本質なんですよね。全く同じ行為をやっていても、それが自分がやりたくない、意にそぐわない、こうやるのが義務だと思われている、役割だと思われていると思った途端に急にテンションが下がるものなんです。で面白いのは、これは職場でも恋愛でも家族関係でも全く同じなんですよね。なのでこの時に僕がお勧めするのは、その犠牲らしき活動というか行為というか、それをする時に、ああなんでやらなくちゃいけないんだなって思ったら、ますます犠牲感が募ります。不幸感のこうスパイラルみたいになってしまうんですよね。だからその時にもし自分が意識をちょっと変えて、これを犠牲感じゃなくやることもできるわけです。例えばさっき母親にね、そういうふうに言われたとしましょう。そうしたら母親がですね、熱が出て動けない、だから自分が助けてあげてるんだというふうにストーリーを変えて、本当の母親ピンピンしてるんですけど、お母さんのために熱出てるからっていうふうに思ってやってあげたとしたら、エレベーターに乗って降りて上がってくるこの5分の間を楽しくできるはずです。同じように職場でも、これやったとか、やっててくれたって言われた時に、うわなんでこんな処理やらなくちゃいけないんだ、なんで残業しなくちゃいけないんだっていう時に、例えば居酒屋で注文したら、はい喜んでって来るじゃないですか。ああいう風な感じでハイテンションで、こんなことを僕に任せてくれるんですか、私に任せてくれるんですか、はい喜んでみたいにもしできたとしたら、あなたは無敵の人になります。まあそうは言ってもですね、いきなりそこに行くには悟りのようなレベルに行かなくちゃいけないと思います。この犠牲感のありがたいことっていうのは、あなたが本来やるべきことじゃないことをやってるっていうことを、こうツンツンツンツンってつつかれることでもあるんですよね。例えばこれをされて本当だったら痛くないけれども、本当にあなたがそこが病気だったりとかツボだったとすると、ちょっとでも触れたら痛ってなりますよね。本当はその仕事をやるべきじゃない、本当はもう実家にいるべきではない、本当はもうその恋愛関係とか夫婦関係とか、それを、もう見直す時だ、なのにそれを見直してない時に、これやってよねっていうふうに言われると、必要以上にめちゃくちゃ痛ってなったりとかする。これが犠牲の本質なんです。で、なんで私たちは犠牲をするかというと、ある特定のグループに属するために自分の本当のあり方を変えるわけです。例えば本当はそれやりたくないんだけども、家族の一員でいるために、旦那さんとして奥さんとして受け入れられるために、あるいは会社の中でこれを断り続けたら仕事がなくなってしまうわけですよね。だからそれを無理やり引き受けようとする。そうそう、自分のあり方をちょっとギュッと変えてですね、変形させて自分らしさを捨てて、そして犠牲をしなくちゃいけない。これがですね、苦しみの源になってるわけです。じゃあ自由に生きればいいじゃないか、会社も辞めちゃい、家族も解散しちゃい、離婚したい、そういうふうな乱暴なことを考える。多分ね、幻想では考えてるはずなんですよ。もう絶対離婚してやるとか、もう親子の縁を切ってやるとか、こんな会社辞めてやるって100回ぐらい思うでしょうが、じゃあ次の日に本当に離婚を切り出すのか、あるいは会社を辞めるのか、もうこの家出て行ってやるって言って家を探し出すのかっていうと、 99% の人はそれをやらないはずです。なぜか、犠牲の本質は、実はもし犠牲をしなかったら、自由に本当に自分の人生で生きていたら、生きていこうとすると、たくさん通らなくちゃいけない関門があるはずなんです。それは自分が何をしたいのかをはっきりさせる、そして新しくお金を稼ぐ、新しい職場を探す、新しい家族を見つける、夫婦を解消したとした新しいパートナーを見つける、まあ、そんな怖いこと、面倒くさいことをやるぐらいだったら、自分を少し曲げてでも今のちょっと機能不全な関係にはまろうとする。これは犠牲の本質なんですよね。まあ、逆に言うと、本当にやりたいことを避ける、本当に自分らしく生きることが怖いので、それを避けるためにこの犠牲をやってるとも言えると思います。なので今度皆さんが もう本当にこの犠牲をやめたいと思った時に、じゃあ準備ができてるかどうかっていうのを自分に聞いてみてください。 Are you ready? 準備できてますか?言われた時にはってドキッとなったりとか、いや、まあ確かに今の奥さんには不満ですよ、今の旦那さんにはイライラしてますよ、でも離婚するほどではないんですよねっていうふうになるはずです。犠牲っていうのは自分が本当に自分らしくいない、そういう時にスッと入ってきます。そしてそれがですね、だんだん鈍痛のような痛みがですね増えていきます。その時に本当に自分の人生を変えなくちゃいけないパターン、これがですねそこにあるっていうことを気づかせてくれると思います。犠牲というのはあなたが思っている以上に深いものだと思います。また何かの機会でこういう話をしていきたいと思いますが、なんかあなたの中に犠牲感が出てきたりとか、もうやりたくないと思った時には、じゃあ全部やめて自由になるかっていうことを聞いてみてください。いや、そこまでの準備もできてないなっていうのが本音のところではないでしょうか。なので犠牲を楽しめとまでは言いませんが、犠牲があるおかげで自分らしく生きる勇気がない人にとっては、それがいい隠れ蓑になっている。この観点もですね、ぜひ持っていただきたいと思います。この犠牲に関してはいろんな気持ちが乱れますよね。なぜかというと、犠牲をさせている相手に対して怒りがあったり、あるいは犠牲をしてしまっている自分に対して無価値感が出てきたり、罪悪感が出てきたり、ネガティブ感情のオンパレードがこの犠牲の周辺に出てきます。こういった感情を一つ解きほぐしていかないと、その中にどういう感情があるのか見えないと思います。この感情の読み解き方に関しては、また何かの機会にお話しすることにしましょう。というわけで、また犠牲の話をしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。全く違う観点で犠牲を見てきました。犠牲というのはですね、IQ 的に見たときには、それをやることで、あなたは居場所を得てるわけです。望んでるやり方じゃないかもしれませんが、息子として、娘として、あるいは社員として、グループの一構成員としてですね、ちゃんと居場所を得られる。これが犠牲の、お得なところなんですね。で、EQ 的には、この犠牲というのは、あなたの人生うまくいってませんよ、まだここをちゃんと見直す必要がありますよねっていうサインだというふうに捉えてください。そしてそれをポジティブに捉えて、さあじゃあ今の夫婦関係を見直したり、仕事の関係を見直したり、職場での人間関係を見直したり、そういうチャンスにすることもできると思います。ぜひこの辺をですね考えていただきたいと思います。そしてハピマネワークですが、以前たくさん書いていただきました。あなたがなぜ犠牲をしているのか、もう一つ深く見れたんじゃないかと思います。あなたがどういう観点で犠牲をついついしてしまうのか、例えばこれはパートナーシップで簡単に犠牲してしまうけど、仕事ではそんなにしない人もいれば、仕事では結構犠牲してしまうけど、パートナーシップではそこまで犠牲してない人とか、いろいろいると思います。自分はついついどういう分野で犠牲をしがちなのか、こんなことも書いてください。そしてその後に、もうその準備ができたっていう人は、私は犠牲をやめて自由になりますということをこのコメント欄に書いていただきたいと思います。以前書いていただいた方は、書いた後にすごく自由な気持ちになったと思います。それが犠牲から離れていく最初の一歩だと思います。なので自分がどういうパターンで犠牲をしてしまうのか、そしてそれは誰に対してなんでそういうことをしてしまうのか、そういった気づきもですね、今回たくさん得たんじゃないでしょうか。そして最後に、私は自由を手に入れます、私は犠牲を手放します、そんな感じのことを宣言していただけたら嬉しく思います。また今回もですね、たくさんコメントを書いてください。そして他の人たちにありがとうとかね、イエスとかいいねとか、そういった言葉をプレゼントしたり、あるいは応援のエールをですね、お互いに送り合っていただきたいと思います。みんなで犠牲をやめて本当に自分自身で輝く、そういう世界になったらいいですよね。僕もその世界の一員になりたいなと思っています。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。 これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。